ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ3ヶ月間にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊谷ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生講師に迎えて様々なジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。7回目となります今日の講師は熊本大学大学院生命科学研究部環境社会学部門看護学講座臨床看護学分野の准教授久木中千恵子先生です。久木中先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、久木中先生まずちょっと経歴がね私ちょっと面白いなと思ったんですけども、最初ですか、看護師さんだったんですよね。
そうです、看護師です。
だお医者さんじゃない元はですね。
もちろんそうです、
はい、で今ではその大学の、まあ、先生をしてらっしゃる。
そうです ね、まあ、看護学科ですので
看護学科の、
はい、看護学専攻というか、
はいはい、まあ、その辺のちょっとなぜそうなったのかちょっときっかけも後で伺っていきますけれども、はいはい、まずはですね、久木中先生の専門であります遺伝看護遺伝カウンセリング、
はい
はい、まずこれはどういう研究なんでしょうか。
はい、はい、分かりました。なかなか皆さんやっぱり聞きづらい、うん、まあ、初めて聞かれるような言葉だと思うんですけれども、
そうですね、
遺伝とか遺伝子についての問題や不安を抱えている方に対して精神的、まあ、心理ですね、うんうん、で、まあ、社会的な援助を行うというようなものなんですね。やっぱり遺伝のことっていうのは皆さんこう間違った、まあ、認識を持ってらっしゃったりとか、うん、なかなか人に言えなかったりとかされるので、うん、まあ、正確な情報を分かりやすく伝えて、うん、まあ、それが一番ですね。でそして、まあ、心にいろいろ思ってらっしゃることを一緒に整理しながら考えていくというような、うん、分野が遺伝看護遺伝カウンセリングというものなので、
はい、
それについてのもうまつわるいろんなものを、うん、まあ、研究してるっていうのが私の仕事と、うん、まあ、実践も兼ねて含めてですね、うんうんうん、まあ、実践をしながら、まあ、研究もしてるっていうことです。
なるほどですね。もう一言で遺伝といってもものすごく幅広いんでしょ。
そうですね、遺伝といってもその、まあ、人間には、まあ、22本の、
はい、
まあ、上染色体と、
はい、
まあ、X 染色体 Y 染色体という性染色体というのがあって46本の染色体があるんですけれども、はい、まあ、そういう染色体も扱いますし、うん、まあ、染色体の上に遺伝子が乗っかってるっていうことで、うんうんうん、まあ、染色体のことから、うん、まあ、その上に乗っかっている遺伝のことからちょっと幅広くは扱います、うん、もう本当に何千何万というたくさんの病気がありますけど、一つ一つの病気っていうのはすごくやっぱり数が少なかったりとか、いう病気が多いです、
はあ、その染色体とその遺伝から来る病気っていうのは数はたくさんあるわけですか。
数的には、はい、もう何千何万何万ですね、あります、たくさんあります。
そうなりますと、ただその例えば一つの項目に絞った病気でいきますと、その病気になられる方というのはものすごく少なかったりするんです、まあ、よく難病とか言ったりします。
そうですね、やっぱり難病指定を受けている病気っていうのも、うん、そういう病気もありますし、まあ、難病の全てがそうというわけではないですし、研究自体が治療法の開発というところで遺伝子レベルで研究されているっていうようなものもありますので、うん、病気は遺伝性ではないけれども研究が遺伝子レベルで研究されているっていうものもありますので、本当に扱う疾患はたくさんあります。あ、は
い、先生ね、これねちょっとややこしいなと思うのが、単にほら遺伝って言われるとね、 親とか、まあ、ご先祖から。
そうですね、
単純に受け継いできたものと考えていいですか。
そうですね、そうですね、まあ、この遺伝の仕組みがあるから、やっぱり、子供は生まれていくわけですので、やっぱり、お父さんとお母さんから半分ずつもらっていくというものもあります。なので、まあ、そういったその、まあ、英語でヘレディタリーって言うんですけれども、そういった部分と、あとも、まあ、遺伝子だけの、まあ、変わるというジーンっていうと両方あるんですけれども、ただその遺伝がやっぱりちょっと難しいのはやっぱり突然変異っていう考え方もあるんですね。だから家系には誰もそういうことはないけれども、やっぱり突然変異、その人から、はいはい、起こってでしまう、はいはい、ただそれが遺伝性の受け継がれていく病気であれば、その人から下の世代にはやはり遺伝していくっていうようなこともあるので、ちょっとそこのその本当に確率のことであったりとか、そういったところをどんな風に例えば分かっていただくのかとか、もしそういう風な状況になった時に、じゃあこれからの、まあ、人生設計とか、その将来設計をどんな風に考えていくのかとか、今あるそのご家族の状況とかですね、そういったものをどんな風に整理していくのかっていったところを、まあ、実践を、まあ、もう実践も私もやってるので、カウンセラーとしての、まあ、実践とプラス、まあ、どんな風な情報をお伝えしたら少し気持ちがこう楽になられるとか、どんな風なサポートが必要なのかなっていうのを、まあ、研究していくのが私の研究分野ということになります。
実践とおっしゃるのは、そういう看護の臨床の現場とかっていうことですか、それともなんか相談とかもあるわけですか。
そうですね、最近というかですね、もう私の資格のこの認定遺伝カウンセラーというのは、まあ、学会が認定している人類遺伝学会と、そうですね、日本遺伝カウンセリング学会というのが認定しているところなんですけれども、まあ熊台病院の方にもですね、今年2月に遺伝カウンセリングチームが発足してまして、一応そこでチームとし、一員として活動させていただいています。
なるほどですね、まあ、非常にほら私もなんとなく言葉では遺伝とか遺伝子染色体、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、非常にちょっとこうややこしい部分があって、思い違いや勘違いとか、
そうです ね、
そういうことで変に思い悩んだりとか、考えすぎちゃったりとか、いろいろすると思うんですよ、ね、例えば親がそうだから自分も必ずなるのかとか。
そうです ね、皆さんやっぱりそんな風に心配されてる方もいらっしゃいます
ですよね。でさっき聞いたんですけど、人間は誰しもなんですか、劣性遺伝子でしたっけ。
そうですね、劣性の遺伝子変異っていうのは、まあ、5つか6つ、まあ、ものの本にはもうちょっと多く書いてあったりしますけれども、やっぱり持っている、そうです、
みんな何かしら持ってるんだそうですよ
そうです、
ね、まあ、まあね、
病気にならないだけでですね、
ならないだけでみんな持ってるんですって。それが何かのタイミングやきっかけとかいろんなことで誰かとこうくっついたりなんかすることでそういう風に なってしまうことがあると。
まあ、劣性遺伝子の場合には、まあ、それだけでどうこうっていうわけではないんですけれども、劣性遺伝の場合は2つ揃うと病気になるっていう発病するという病気ですので、まあ、そうですね
まあそういうことがあるということですよね、はいはい。ですので、自分がそうだから必ずみんながそうなるかというとそういうことでもない、非常にちょっとね、ややこしいから誤解を生んでしまいますよね。
そうです、
ねえ、まあ、それで思い悩んでる方が非常に多いということで、まあ、国中先生とかがまあそのカウンセリングの相談にそういう場合乗っていただいたりできると。
はい、
これほら今人ゲノム情報がどうとかって言われるようにここ10年ぐらいになりましたよね。
なりました。
まあ、それで最近始まった学問なんでしょこの辺。
まあ、最近始まった学問のように見えるんですけれども、本当に昔からはやっぱり遺伝相談という形でもうずっと脈々と昔はやっぱりあったんですね。でそれがやっぱりもう欧米には私のような資格を持つ人っていうのはもう2000人から3000人ぐらい、もう20年前にもそれは起こっている
ので、
日本では5、6年前から養成が始まり、今ではまあ まあ、数は少ないんですけれども、れ私のような立場のものがいるということですね。
そういうね、非常にこう繊細な部分もあったりする、難しい誤解も生まれやすい、そういう学問ですけれども、分野ですが、それを久木永先生がもともと看護師をしてらして、なんでそれを取り組もうと思われたきっかけは何かあったんですか？
きっかけは私は学校を卒業して、大学病院で仕事を臨床したんですけれども、まあ、その時に出会った患者さんたちの影響がとても大きいです。やっぱり学校で学ばないような病気の方々がやっぱり入院をなさっていて、なので、まあ、それで、まあ、そういうそれが遺伝性の病気だと、で、まあ、若くしてお亡くなりになっていくと、まあ、そういった方を何人も担当するようになって、これは何とかしないといけないという、まあ、若気の至りといいますか、まあ、何とかしたいという思いがあって、このままの知識ではダメだというふうに思いました。まあ、今から考えると、まあ、多分欧米ではもっと早く進んでたんだとは思うんですけれども、まあ、当時私は分からなかったので、まあ、そこで勉強しようというふうに思って、
そこから勉強されてもう一回大学行き直されるわけでしょ？
ですね、私自身は短大卒業、医療短大という、はい、まあ、今は医学部保健学科になってますけど、私の今の職場なんですけれども、短大の出身でしたので、放送大学の学事予期校というのがありまして、うん、まあ、そこで学士を取り、でその後修士課程に行き、まあ、今博士課程にっていうようなところで、まだまだもう年はちょっと取ってますけれども、いやいや、まだまだ学んでるっていう、学び続けてるというか、ただまだやっぱり解決していないものが、まあ、次々にやっぱり分かってくるものがあるので、まだまだやっぱりやっていかないといけないなっていうふうに思いますけれども、まあ、原点は私がやっぱり20代の時に担当した患者さん方ですね。次の世代を頼むっていうふうに言い残していかれた方々とか、やっぱり、まあ、患者会の方々ですね、を思うのが私の原点ですね。
どんどん新しい情報や発見やら何やらがずっとこの遺伝に関してはやり方も含めて、ね、次々と出てくるんでしょ。
もう加速度的です。もうここ10年、はい、2002年にヒトゲノムプロジェクトが終了して、はい、今もうポストゲノム時代って言われてるんですけれども、はい、もう本当に新しい情報とか、もう昔学んだことがやっぱりもう役に立たないというか、もう書き換えられていくっていう時代になってますので、まあ、最新の情報をお伝えしないといけないっていうのはあるので、まあ、本当にいろいろ網を張り、まあ、いろんな先生方とか、まあ、全国のネットワークもありますので、まあ、全国のネットワークの方々と情報共有しながら、最新の情報をお伝えして、あとはもう心理支援をしていくっていったところが私の役割かなというふうに、まあ、実践と、まあ、そういう研究ということです。
ということは、もう次々とずっと勉強していかなきゃいけないみたいな感じですね。
そうですね、まあ、もう限度はない、何ですか、その終わりはないというか、ますます多分これからこの分野を発展していくんじゃないかなというふうに思っています。
先ほどもちょっとありましたけど、熊本大学ではまあ、専門のね、はい、チームを組んで、はい、今取り組んでいらっしゃるということで、はい、これはもう各分野の専門の方が集まってやってらっしゃるんでしょ？
そうです、もう本当に全領域の先生方、チームリーダーは神経内科の安藤幸雄教授なんですけれども、医師は臨床遺伝専門医というやっぱり遺伝の専門の資格を持ってらっしゃる先生が、小児科の三淵先生、産婦人科の大場先生ですね、はい、おられますし、看護職は酒井さん、中村さん、坂口さん、今井さんというような方々、そして各診療科のやっぱり遺伝を専門にやってくださる先生方、もう本当に大きな母体のチームなんですけれども、まあ、活動始まったばっかりなので、まあ、安藤先生をリーダーとして、まあ、これからかなっていうふうに思っています。
その久木永先生の立ち位置からご覧になって、まだまだやっぱりそういう分野で 思い悩んでいる方ってたくさんいらっしゃるんですか？
おられると思います、うん、やっぱり遺伝っていうのはなかなか外に出しにくい言葉にして、やっぱりこの言葉を出すこと自体はばかられるっていう方々が多いと思うんですね、うんうんうんうん、では墓場までやっぱりこのことはもう自分が持っていくんだっていうふうに言われる方もいらっしゃいますので、相談できる場があるっていうことを、お伝えすることも一つなのかなと、今は直接そこに連絡っていうよりも、担当の先生を通して私たちのチームにアクセスしていただくっていうようなちょっと仕組みになっているものですから、なんですけれども、そういった方々のお役に立てれば、私が20代からずっと願ってきたことが、先生方本当おかげでこういったチームができましたので、活動していけたらいいなというふうに思っています。
もう日々新しい情報をどんどんこう書き換えられてるとおっしゃいました。で、思い悩んでるだけじゃなくて、やっぱり聞いてくれる人がいるっていうだけでもね、僕は一つ安心感生まれるんじゃないかなと思うんですよね。だから墓場までっていう人もいるかもしれませんが、誰かに話せるっていうのはありがたいことじゃないかなと思いますので、ぜひそういう方いらっしゃったらですね、木中先生、そしてチームでやってらっしゃいます、それぞれの分野の相談に乗ってくれる方がいらっしゃいますんで、ぜひとも電話なりなんかしていただきたいですね。
そうですね、ぜひそういう方は本当に、私たちの方で一緒に考えていけたらいいなというふうに思っております。
はい、ということでございますので、ぜひご連絡ください。ということで、この時間は熊本大学大学院生命科学研究部環境社会学部門看護学講座臨床看護学分野准教授の久木中千恵子先生を講師に迎えてお送りしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業、知的冒険の旅でした。